ゆうきひろ、
仙台えり、
声優登竜門。
皆さんこんにちは、ゆうきひろです。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
はい、はい、
そんなわけで、
はいはい、
すいません、ゆうきさんにちょっと聞きたいことがあって。
はい。
野球とか、
はい、
なんかそれ誰かに何かを習う系で、
はい、
いいか、このバッターのフォームをよく真似するんだ、よく覚えておけってよく言われるじゃないですか。
はいはいはい、はいはいはい、
なのに、なんでお芝居だけはお真似するなって言われるんですかね。
そこですか。
バスケだって何だってシュートのフォームはこれだよって教えてもらえるのに、
うん、
この綺麗なフォームで入れるとゴールネットを揺らせるよ、サッカーもそうですなだけど、お芝居だけは絶対に真似するなよって、むしろ振りなのかっていうぐらい真似するなって言われるじゃないですか。あれはなんでなんだろうっていう疑問がありまして。
はい。
真似をするのはダメなことなんでしょうか。なんで真似するなって言われるんでしょうか。
ですね、うん、僕は実は、
はい、
真似をしてきた人間なので。
おお、はい。
で、僕は劇団出身ですけども、
うん、
その劇団でも演出家に、
うん、
真似しろって言われてきた人間なので。
それは、お芝居のどういうところを真似しろっていう指導だったんですか？
いや、でもやっぱり人を見ろってことですよね。
あ、人を見ろ。
うん。人を見て、人を観察して、人を盗めっていうことと、うん、あとは、いや、先輩の技を盗めっていうのもありましたよ。
おお、じゃあもうそれは本当に、型というかテクニックというか、
ええ。
喋り方みたいなところとかですかね。
いや、もうまさに真似ですよね。だからね。だから、よく僕らの、同世代なんかでも、先輩の真似をして技術を盗んで、で、現場で会った時に、お前俺の真似してんだろうっていうふうに突っ込まれたっていうのもありましたよ。
は
い、で、先輩たちは、盗まれて、嫌な顔はしなかったっていう話も割と聞きますよね。うんうんうん、逆にね、喜んでた方もいたぐらい。
まあ、そうですよね。真似するほどその人のお芝居が素敵だったっていうことですからね。
そういうことですよね。とってもね。
は
い、
うん、
だから、まあ、わかりませんけどね。いろんな方いらっしゃいますから、わかりませんけども、そういうお話も聞きますよね。だから、真似するなっていうのは確かに、若手の方々、学校に行かれてる方々から聞きます。それはよく。
うん、ああ、なるほど。なんか、ちょっとわかんないですけど、その、真似、はい、というものの定義が、もしかしたら違うのかもしれないなって今思ったんですよ。
ああ。
もしかしたら、その、
そう、うん。
お芝居は真似をしろなんだけど、なんか声真似はダメってことかな。
そうですね。だから、相手が何を求めているかによって違うっていうのはあるんじゃないのかなと思うんですよね。
はい、うん
うん、だから我々が現場で求められるのっていうのはその役ですから、
はい、
うん、その役に合っているか合ってないかなんですよね。
はい、
うん、なので見る側、つまりジャッジする側は、ちょっと待ってくれよ、あの番組のあのキャラクターとそれじゃ同じじゃんかっていうふうに言わないと思うんですよね。
そうですね。言われてる人を見たことはないですね。
ないんですよね。はい、うん、だから、現場ではそういう言い方っていうのは多分されないのかなと思うんですよ。
うん、
うん、うん。ただ、レッスンとかになると、
はい、
その人の出しているものが見たいから、考えていることや、どういうふうに準備をしてきたかっていうことが知りたいから、 言っているんで、課題を出しているから、そこで真似っていうと、ちょっとそれ自分で考えたことじゃないでしょっていうことになるから、真似はダメっていうふうに、なるのかなっていう推測ですけどね。
でもそうですね、その今結城さんのお話聞いていて、ああって思ったんですけど、そもそもお芝居は真似じゃないですかって思ったんですよ。
いや、本当そうです、そうです、そうです。
それで、何が真似かって思ったかっていうと、例えば、子供の役が来ましたと。で、したら、その辺にいる子供たちを観察するじゃないですか。
いや、よくしました、僕は。
で、あ、
今
子
だったら
供っ
危
て、
ない人って言われるんだろうなっていうくらい、皆さん良い子は真似しないでください
そう
ね。
ですね。子供ってこんなに、声の、大きさの制御が効かない生き物なんだなっていう、自分のね、忘れていた子供の部分を思い起こしていくっていう作業じゃないですか。で、演じたことのない、例えば私だったらおばあちゃんの役が来ましたってなったら、身近なね、自分のおばあちゃんをまずは観察しますよねっていうところで、で、台本を見て、これがうちのおばあちゃんだったら、どんな感じになるんだっていうところを想像してとか、そうやって、真似をしていくっていうこと、真似というか、擬態というか、
でもそういうことだと思
そ
い
ういう
ま
こ
す
とで
ね。
すよね。だから、真似するなの定義が多分違うんだろうなっていうふうに思ったんですよね。
そう思います。まあだからもうちょっとね、演技とか、まあ多分ね、それね、役作りになってきちゃうのかなと思うんですけども、また改めてちょっとその話はしたいんですが、もうちょっとそこを丁寧にカリキュラムでできると、僕は丁寧でいいんじゃないのかなって、若手の皆さんにも伝わるんじゃないのかなって、まあだからレッスンって、その先生のレッスンって時間がなかったりするので、あと人数が多かったりするから、なかなか伝わりにくいっていうことってあるのかもしれないなと思うんですけどもね、やっぱりね、そこの部分っていうのが、とてもこう、入り組んでいたり、
そうで
言
す
葉足らずに
ね。
なったりすることってあるのかなって思いますよね。とっても。
ちょっと派生なんですけど、結城さんは、レッスンを受けてた、自分が受けてた期間ってどのぐらいなんですか？もう明確に先生に指示してというか、先生が教えてくれていた、現場にいた時間。
僕は、まあでも舞台は
そっ
もう基本
か。
的には演出家っ
そうで
てい
す
う感
ね。
じなので、まあ演出家がまあ先生みたいなものですから、演出家はずっとついてますよね。で、僕もね、声優養成所にいたことはあるんですよ。でもそれも、養成所にいたのは1年半ぐらいだったかな。
なるほど。私もトータルでどのぐらいレッスン受けたのかなって思うと、私ちょっと長いかもしれないですね。5年ぐらいは
お、
レッスン場にいたような気がし
そ
ます
うです。
ね。
ああ、いやいや、
トータルで。で、学び直したんですよね。子供の時に受けた基礎のレッスンしか知らなかったんで、大人になってもう一回基礎学んだらどういう認識になるんだろうって思って一回基礎に戻ったことがあったんです
な
よ。
るほど。仙台さんは子役出身ですからね。そういう意味で
そう
言う
なん
と、
で
子
す。
供の芝居と、子供が作る子供の芝居と、それから大人が作る大人の芝居や大人が作る子供の芝居って違いますからね。
違うと思います。
明確に違うのでね。それは、その必要性っていうのはきっとあったんでしょう
感
ね。
じましたね。23歳くらいかな。もう全然声優デビューしてた時に、
あ、どうですか？
覆面新人みたいな感じで、
おお。
本当に新人さんの中に入れてくださいってお願いして、
え。
劇団ひまわりの基礎科みたいなところに行かせてもらったんですよ。
これはすごい。
で、すごいフレッシュな、これから勉強したいっていう人たちの中、一緒に入れてもらって、発声から、一から勉強し直したっていうことがあったんですよね。で、それは、すごく私の中では、 よくって。なんか、
でも、
ああ、はい。
状況的に言うと、仙
うん。
台さんの状況はかなり独特な
そうですね。あん
状
まいな
況
い
で
と
す
思
よ
います。
ね。ええ、ええ。
はい。まあ、すぐバレましたけど、その経験者だっていうことが。
でしょうね。
だけど、まあ、なんかその、なんていうのかな。その時のクラスの人たちは、すごく、なんだろう、フレンドリーにというか、受け入れてくれて、一緒に一からやろうって。そうですね。肉体トレーニングとかも一緒に始めたんだったかな。はい。
でもそれはいい機会なんじゃないかなって思いますよね。どうしてもね、稽古場だけになっちゃうと想像の世界になっちゃいますよね。想像が悪いっていうわけじゃないんですけども、やっぱりね、例えばさっき仙台さんがおばあさんっていうね、ちょっとワードを言ってくださったんですけども、おばあさんって言ってもいっぱいいます
そうなん
から、
ですよ。
だから頭の中だとこんな感じかなって言って単一的になっちゃうんですけど、世の中には本当にいろんな様々なおばあさんがいらっしゃるので、そういう意味で言うとね、固定観念がね、そこで外れるんですね。なので、声質も高いおばあさんもいらっしゃるし、ハスキーなおばあさんも、低いおばあさんも、テンション高いおばあさんも、低いおばあさんも、いっぱいいらっしゃるので、そういう意味で言うと、やっぱりいろんな方を見るっていうのは、そこを飛び込んでいく。で、それをこう、体得していくっていうのは、僕は重要なのかなと思うんですけどね。また役作りの時にお話したいんですけど、役作りって基本わかんないじゃないですか。よく聞
そう
かれ
で
るん
す
ですけ
ね。
ど、どうやって役作りするんですかって言われるんですけど、僕らもね、新人時ってわかんないんですよ。
そうですね。わかんないです。今、役作りを言語化しろって言われると結構難しいなって思いまし
もう、
た。
まあ、多分、感覚的なことになっちゃうのかなと思うんですけど、だから、若手の時っていうのは、真似から入るっていうことですよね。理屈よりも、真似をしてみる。そうすると近づいていけるよ。役作りとして近づいていけるよっていうような感じですよね。
なるほど。ゆきさんは役作りの上で、なんかこう、一番苦労したことってなんか記憶にありますか？
あります、あります。あります。
どんなこと
芝居、
に。
舞台やってる時にですね、僕は、こういう性格ですから、白黒はっきりつけるっていうようなところがちょっとあるので、逆にね、ちょっとこう、なよなよというか、なよなよって言っちゃあれですけども、ちょっと気が弱いとか、ネガティブとか、引きずっちゃうとか、そういうようなキャラクターとか、そういうような、人間っていうのは、わからないんですよね、表現が。なので、劇団にいたね、そういう方に近寄って、無理やり友達になって、何ヶ月間か、一緒に暮らしたりとか、
そこまで。
居候させて、ちょっと困ってるんだって言って、実際困ってたんですけど、ちょっとそこをね、内緒にして、一緒に、生活を共にしたことがありました。
すごいですね。
それで、だってそうじゃんって言ったら、そうだよねっていう感じでやってるとね、自然とその人の喋り方っていうのが、共感ですよね、言ってしまうとね。ありがとうね。いやいや、こっちこそありがとうねっていう、なんかやってるとね、その人の口調が入ってくるんですよね。でもそういうことってね、皆さんあると思いますよ。
そうですね。
楽しくはね、お友達とね、何人かでわーって話してるとね、声似てくるんですよ、喋り方も。
確かにそうですね。
それ
顔と
男
か
の
も
子
似ても
、
きちゃうしね。
男の子も女の子もそうなんですけども、だからよくね、学校の帰りとかで、あのね、まあ、いいんですけども、違う、例えば学生のね、子たちをね、見ててもね、わーって喋ってると、なんかみんな似てる。と感じる時ってあると思うんですけど、やっぱりみんなでわって喋ってる時っていうのは似るんですよ。その瞬間って。盗んではいないんだけど、似るっていう現象って誰でもあると思うんですよね。
そうです。なんか波動が合うって感じなんですかね。
あ、そうだと思います。うん。
うん。
だからアフレコってそれに近い
はい。
と僕は思ってずっ
ああ、
とやっていたの
そうで
で、
すね。
ええ。
はい。
だからそのキャラクター、
うん。
向こうにいるキャラクターがそういう、まあ、仙台さんがおっしゃるその波動っていうんですかね。それ
う
があるんだっていうような、それをつかみ取って一緒になっ
ん。うん。
ていくっていうような、共感していくって、僕はアフレコは共感だと思っているので。
そうですね。時々
はい。
入れ込みすぎて、共感しすぎて、
はい。
なんていうんですかね。ちょっと同調、本当にそのキャラクターとの境目がなくなっちゃう役者さんいらっしゃるじゃないです
あ、
か。
います、います、います。
うん、そういうい
ま
こと
す。
だんだなっていうね、わかりや
はい。
すい。はい。
はい。
なるほど。
ええ、そうするとね、役作りの理論とか、
は
そう
い。
いうのっていうのはなくなりますよね。で、それがたくさん増えていくと、なんとなく体の中に、こう、役作り、役に近寄っていくっていう感覚が芽生えてくるんですよ。不思議と。
そうですね。
うん。時間かかりますよ、これは。とっても。だ
確か
から、
に。は
劇
い。
団ならではのやり方なのかなっていう。アフレコの、いや、声優の養成所ではカリキュラムとして組むっていうのは、これは、ちょっと、
難
もしし
い
か
で
し
す
た
よ
ら、
ね。
今までの規制のやり方ではちょっと難しいのかなっていう気はし
なん
ますけ
か、
どね。
私、合宿やりたいんですよね。お
いいです
芝居強化合
ね。
宿みたいなの。
いい
なん
で
か
す
もうお芝居の
ね。
ことしか考えない3日間みたいなやつやりたいんですよ。
ああ、いいですね。楽しそうですね。
楽
それは
し
ね。
そうですよね。なん
うん。
かいつかね、どこかでみんなもやりたいっていうふうに言ってくれる人が増えたら、ちょっとやっ
うん。
てみたいなっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね。だからよくね、相手の真似してみてっていう鏡のレッスンとかっていうようなものは、断片的におやりになってる先生はいるんですけど、それだとね、身構えてできなくなっちゃうんですよね。僕は、あるところでやって、養成所でやっちゃやっぱちょっとできなかったんですけど、あるところでやったのは、何でもいいから、気の合う人と向かい合って、一つのテーマで、30分間話してっていう、
ああ、面白そう。
何でもいいよって、アニメの話でもいいし、映画の話でもいいし、食べたご飯の話でも何でもいいから、話してみてって言って、で、それを録音するんですよ。で、それで後でみんなで聞いてみましょうっていう話、ことをね、やったことがあるんですけどね。初めの10分間はやっぱ緊張して、あれなんですけど、ちょっと違うんですけど、だんだんだんだん、テンションが上がってくると、ね、似てくるんですよね。
かわいいですね。
そうですね。だからそれが、まあ、個々の、表現をするのと、あと、同調していくのとの違いっていうのを、客観的に聞くっていうのをね、面白くなると共感できて一緒になるっていう現象っていうのはね、感覚的にちょっと分かってくると、あ、そっか、面白くてテンションが上がってくるとこうなるのかっていうのが、なんとなく分かるといいなってちょっとやったんですけどね、ちょっと、今話すことではないんですけど、今日のテーマで話すことじゃないんですけど、は
ない
。
るほど。まあでも結論としては、まあお芝居は真似をしろでいいですかね。
それも一つだとは思うんですけど、まあ、その先生の意図ですよね。
概念だけはしっかりと受け取りつ
はい
つ、
はい。
その概念を合わせた上で真似をしていこうっていう感じですかね。
そうです、そうです。だからその言葉にとらわれすぎない方がいいかもしれませんね。
そうですね。
うん。
わかりました。ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。
はい。それでは今回はこの辺で、聞いてくださった皆さんありがとうございます。
お相手は私、結城ひろと。
仙台えりでした。バイ
バイ
バーイ。
バイ。